フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンだよ。
はい、ジョンだよ。可愛くきたな。
可愛くなった。
はい、じゃあ今日はね、夏の思い出2024ということで、7月8月ね、この夏どういうふうに皆さん過ごしたのかなと、まあ要するに近況を聞きたいなというところで聞いてみるんですが、うん、僕から始めてもいいかな。さっといきますね、はい、じゃあもちろん7月の3日に中国大会がありまして、バスケットね、島根であったんですけど、
息子さんのね、
うん、次男ポンちゃんがバスケをこれで引退をいたしましたというね、うんうん、いうのがこの夏の最初のトピックですね。まあ、試合後にね、号泣しててね、本人。まあ、最後、ね、決勝に行く前に負けちゃったんだけど、うん、まあまあ、でもね、なかなか中国大会よく頑張りました。でも、今後ね、もうずっとさ、大変だなと思いながらずっとバスケ付き合ってきたけど、小学校からね。ただ終わってみるとやっぱりね、もうプレイしてる姿生で見れないなと思ったらね、やっぱり思った以上に結構、寂しいね、親としては。
うん、そうだよね。
うん。はい、じゃあそれからね、あと、4月のね、20、21はね、大学キャンパスの見学に行ったんだよね。東京、まあ、多摩市に行ったんだけど、まあ、初めて行ったけど、学園都市って感じで、なかなかいい街だったんだけど、で、まあ、夜はね、夜は代々木上原って街で、ビーバパンコっていうお店でね、コース食べたんだけど、イタリアンのお店で、なかなかカジュアルな感じだけど、すごく美味しかったよ。いいなぁ、やっぱ東京はいいなと思った。で、翌日ね、ソナイトロンの巻貝さんとトリフィードさんね、よくお便りいただいてますけども、お二人に会ってまいりました。
なんて素晴らしい。
はい。
ね、東京都庭園美術館ってとこに最初行って、アールデコ様式のね、なんていうかな、もともと美術館なんだけど、もともとは家族っていうかね、朝家庭っていう、皇族の方の、お家だったんだけど、それが美術館になってまして、で、たまたまね、行ったら、竹久夢二のね、展覧会やってて、まあ、岡山出身のね、竹久夢二の絵を見ながら、っていうか、絵よりもその建物が凄すぎてね、建物の方ばっかり目がいたんだけど。で、お昼をね、自転車のサドルよりでっかいナンをね、バターチキンカレーで食べたりして、その後はカラオケボックスで、あちらのね、番組さんにゲスト出演させてもらったんだけど、で、最後10分ぐらいあって、そこでね、ちょっとセッションしましょうって話になって、ミニギター持ってこれてたんだよね。巻貝さんが。で、ブルースアープ持ってきてくださいって言われてたんで、僕が7本ぐらいか持ってったんだけど、で、それでセッションしまして、10分間。4テイクしかできなかったけどね、まあ、4テイクぶっつけ本番で、ほぼ即興で作った巻貝さんの曲にハープ入れてきたんだけど、思ったよりもいい感じでできてね。これソナイトロンさんね、ぜひ聞いてもらえれば。
素晴らしい。
セッションが、載ってますんで。はい。
次回の放送はいつでしょうね。
あとはもう、それがすごい楽しい、夏の思い出でね。あとは、お盆にね、長男もまた帰ってきたから、岡山にね、友の浦に旅行に行ったりとか、そんな感じの夏でした。はい。
素敵。
どうでしょう、あとお二人はどうですか。ジョン、じゃあ、ケンから行こうか。ケンはどう、夏の思い出。
夏は久々に実家といいますか、奥さんの実家が鳥取なんですけど、そっちの方に行けましたね。
う
ん、
ああ、また車で行ったの。
いいね。
うん、もうコロナがあって全然ダメだったんで、全く動けなかったんだけど、実はちょっと今年、初盆で、で、初めてですかね、本当にお盆に休みをもらって、もう、岡山と鳥取とちょっと行って回ってきて。
うん、
両方ね。
うん。
もう、久々にお会いできて、それがもう、ものすごく嬉しかったですね。本当、変わった街並み見るのも楽しいし。
ああ、僕らの思い出の街でもあるもんね。鳥取市はね。
うん。
ね。
そう。だいぶ変わってましたけどね。
変わった。
そう。で、あとは、あれですかね、墓掃除。
うん。
皆さんも墓掃除されてると思うんですけど、うちちょっと特殊で、結構山の中にあってね。
ああ。
大変だね、そしたらもうだいぶもう来てて、
で、
それをもう必死で取り除いて、森が迫ってきて。
大変。 で、それは岡山の方？
本当にもう、岡山の方。もう本当に森を食い止めるような作業で。
備前って結構山がちだもんね。
あ、そうなんだよ、一つのお墓に結構大きなもう雑草みたいなのが入ってしまってて、木みたいなのが入ってしまってて、で、それとも取ろうと思ってて、一緒にやろうとしてた息子が、うわーって言うから、で、見に行ったら、蜂の巣みたいなのができてて。
あらら。
で、それがもう恐ろしかったんですけど、最終的にはみんなを返して、一人で戻ってきて、あの殺虫剤ブワーってやって、突撃して、駆除してきました。というような、なんか冒険活劇があったね。あと、鳥取砂丘の裏砂丘。
うん。
裏砂丘ってね、いつ普通はね、皆さんあの表側から入って、あの、ラクダの背って言われる大きな砂丘を見られると思うんですけど、そうでもちょっと地元民がね、僕らが勝手に裏砂丘って呼んでる、
あ
の、すごい、忙しい繁忙期でも結構ね、空いてる場所があるんですよね。
空いてる、もう下手したら誰もいないもんね。
うん。あの、暴れん坊将軍のオープニング撮ったとこなんですけど、で、あそこに行ったんですけど、で、全然車はいなかったんですが、なんと裏砂丘にも案内所ができてまして。
あ、そうなんだ。へぇ、
人が常駐してるんですよ。びっくりした。
へぇ、変わったね。
マジでと思って。そう。で、ここから砂丘見に行こうと思ったら1時間ぐらいかかるんですけどって言われて。あ、大丈夫です。知ってます。大丈夫です。大丈夫です。
駐車場拡張されてたん？
あ、いや、もうほとんどあの当時ままですね。
あ、ままですか。
あ、僕らのあの、
もうほとんどあの
まま。僕らが入り立って勝手にね、音楽ハウスにしてた建物
は。音楽やってた。はい。あの小屋は残ってて、あそこもちょっと良くなってて。
あ、そうなんだ。
中にあの、冷風を、出してくれるようなところもついてて、モニターもついてて、
ね。すごい。あそこ、僕らがさ、
宣伝用の
使いまくってるところは誰も来ないからさ、勝手に電源使ってあの、アンプ繋いで。ねギターガンガン鳴らしたり。いや、でも、そこにさ、そこに管理人の人が来たことあったじゃん。で、管理人さんが来て、あ、こうやって活用してくれてるんだったら、ここ取り壊しの予定があるけど、もうちょっと長引かせるか、みたいなことを言われて、で、すいません、勝手に電源使って、なんて言ったら、あ、いい、ってなんて言ってもらったから。
あ、マジで？
うん、だから当時はね、全然人がいなかったんだよね。
そんな、もう、あ、そうなの？いや、もうちゃんと拡張されてました。
ギターの練習だけじゃなくて、あそこでね、録音したこともあったし、曲を。
あ、そうそうそう。で、ちゃんとね、あの、足洗い場もできててね。
よかった。あの建物の思い出深いから、また俺も行きたいな。
そうね、あの、足焼けるから気をつけて、ね。本当に暑い。もう、子供たち一緒にいて子供たち、あの、焼けてたし、もう長男なんか行かないって。一人涼んでたもん。
あそこで、僕ら映画も撮ったもんね、あそこでね。一本ね。
そう。
懐かしいな。
なんですよ。
うん。
なので、まあ、そういったのが行って、もう各地で、あの、一年分のイカを食べさせてもらったり、うん、姉ちゃんにもうめちゃくちゃ美味しいご飯作ってもらったりで、もう本当に幸せを、なんかね、あの、感じましたですね。やっぱり会いに行くのはいいですね。
いいね。
はい。というのは夏でしたね。う
ん、はい。
はい。
じゃあ次はジョンさん、どうですか、この夏は。
わあ、いろいろやりましたよ。ね、ペルセウス流星群とか来たよね。
うん、あ、来てたね。
そう、あの、子供の友達家族と一緒に、
うん、
あの、見に行きましたね。
ああ、それは。
なかなかいいよね、あの、
いいね。
暗い場所。星を見るっていう。
山の上まで行った
。暗いところに行って。
うん。
あ、山行ったんだ。うん。
うん、まあ、海の近くの本当光がないところに行って。
ああ、そっちに。
結構人が集まってて。
ああ、なるほど、ね。
あ、で、結構見えた、う
ん、そっか。
見れた見れた。僕は4つ5つ目って、やっぱその流れるたびに周りの歓声がうおーっていう、
ね。いいね。なんか。
そう、でも子供たちはさ、あの、見逃してるんよね。
うん、あ、そうなんだ。
落ち着きないからさ、ずっと上見るってできないから。
なるほどね。うろちょろしてるうちに見逃すの、ね。
あるあるある。で行った直後に、ってまた見に行くのに流れないね。
そう見れないよね。
そうね。ペルセウス流星群とかね、タゴザ流星群とかね、あの辺は夏のやっぱりイベントだよね。いいね。
うん、なかなか良かったな、天体観測。うん、
そうか、天体観測。うん、
天体観測。
ジョンの好きそうな曲の曲面っぽいね。
みんな、みんな浮かんだよ、今ね。
浮かんだね、頭にね。他にはどう？
夢あるわ。うん、
あとは、あの、くるり、ね、ライブに行ったりしたよ。
いいなぁ。
ちょっと別で聴かせてほしいぐらいっすわ。
本当によかったなぁ。
昔の曲もやってくれるの？
やってくれた。もうその時は大合唱だったよ。
ああ、いいね。
もうちょっとね、涙出たね。
ああ、いいね。
ロックンロールとか流れ
た。ああ、ロックンロールいいわ。いいわ。
みんな最後まで歌ってはったね。
ああ、そう、そう。いいね。
素敵だなぁ。
でもね、ちょっとね、2005年か6年ぐらいから、ちょっとずっと離れてて、あんましちゃんと聞いたことがなかったからさ、
うん、
フルリのね、
うんうん、
最近の曲というか、
最新
の曲。なので、うん、まあせっかく行くからってので、最近の曲とか、いろいろ聞き、
うん、
まあ予習して。
ああ、いいね。
そう、でもなんか結構アルバムがたくさん出てたから、ちょっと間に合わないと思って、あの、最近のプレイリストをちょっと調べて。
ああ、そのプレイリストで やってるやつをね。
ちゃんと見てね。
そうそうそう、そう、うん。
やりそうなやつを聞くと。
で、自分でそれを、あの、作って聞いてて。
うん。
なので、あの、ほとんどの曲、あの、聞いたことない曲だとちょっと濡れなかったりする。
そうね、初見はさすがにね。
そう。
なので、すごく楽しめたね。
ああ、いいですね。
で、改めて最近のアルバムとか、あ、やっぱいい曲あるなと思ったりして。うん。また、あの、聞き直してます ね、昔のから最新のやつまで。
いいね。
うん、いいね。
まあね、ライブは、あの、行けるなら行った方がいいですね。
だね、本当に、一期一会だしね。
うん、涙出るってすごいよね、やっぱね。
うん、
いや、涙出たね。まあ、なんか、
思い出補正
もありましたね。思い出したね、20年ぐらい前を、
うん。そうだね。みんなやっぱ音楽ってやっぱり思い出ともずくもんね。
うん、そうそう。やっぱあるよね。なので、うん、高な時に音楽は、うん、たくさん聴いた方がいいね。
まあね。僕、ビーズを一番よく聴いたのはさ、あの、コンビニのバイトしてる時に一番聴いたんだよね。だから、あの、ビーズを聴くと、あの、
環境的に？
ジュースのさ、裏から、ものすごい寒い冷蔵庫の部屋から、うん、後ろからこう、ジュースを補充していくんだけど、その冷蔵庫の寒さと匂いがさ、うん、頭に思い浮かぶんだよね。
あ、そういうのあるよね。
うん、
そうそう。そういうのをやっぱ大事にしたい。
うん。そうだね、
いいね
、
うん。
他にはどう？
まあね、つい昨日ですけどね、27日か。
うん。
8月のね。
つい昨日？
あの、
うん、
昨日昨日、愛用してた、あの、ギターを売りに行きましたね。
うわぁ。
はい。
出た、ドナドナ。
だというね。
売りました。
ね、
ドナドナ。
うん。
ドナ、ドナしましたね。
したのは何ですか、ギターは。
ドナドナ。
ね、黒いレスポール。まあ、それをモチーフにしたハッピーニューギターって曲も作ったんですけど。
作ったしね。うちのアイコンにもありますけどね。
あれはさよなら、グッバイ、ギターしてきたんですけど。
ありがとうってね。
めちゃくちゃかっこよかったですけど、
スペシャルだっけ。
そう、あの、好きだったんだけどね。でも、まあ、レスポール2台所有するのもどうかなと思って。
うん。
ああ、なるほど。
あれってことはってことやねんけど。
えってことは
そういうことになるよね。
そう。あれ、まずは、その、
セレスポールなんか持ってなかった。あ、意外に。ちょっと詳しく教えていただきたいですね。
うん、で、あの、昨今、あの、ギターってね、結構値上がりしてて、
うん。
で、僕がその、打ったやつも、買った時に比べて、
うん、
だいぶ値段上がってたんだよね。
おー。
うん、
おぉ、うん、あれだな、もう、転売屋じゃ。
買った金額くらいで売れたら、いいかなと思ってたけど、
うん、
結構さらに、うん、1.7 倍、8倍ぐらいあって。よしと思って。
売り値がですからね。使った後の売り値が上がってるんですからね。
それが、それを売却で売るんだからさ。ってことはもう。
5年遊ばしてもらってね。
うん。で、しかも儲かるんでしょ ?5 年遊んで。
そう、儲かるんですよ。
所有欲と。もう投資だね、これはもはや。
そう、ほ
んとそう、もうそんな感じだったね。
ある意味、これはもう、あの、
自分、
ね、奥さんにも言い訳しやすいよね。あ、これ、投資財だから。
まあまあ、言い訳ね。うん、うん、確かに。
ただ投資してね、それ帰ってきたやつでまた買ってるからね。まあ、どうでも投資か。
そうです。で、それを売って、売って
売って、まあ、いいのがあれば買って帰ろうかなと思ったら、そう、一目惚れするギターがあって。で、同じような、あの、レスポールをまた買ってしまいましてね。
それがすごいよね。
それがすごい。
それがすごいよね。
でも、こうやってやっていけばさ、あの、使うた、買うたびにさ、どんどん値段上がっていくんじゃねえの。
いや、で、そう。
うん、
の店員さんも、うん、これ買っても資産になりますねって同じようなこと言ってた。
マジで。資産になるレベル。
いいやつだったの、次も。うん。
もう、ほんともう、一番いいやつ買ったね。
来ました、来ました、来ましたよ。来ましたよ。
当然、
ギブ。
当然、
最高峰に到達した。
バーカスじゃないね。うん、で、あの、
ギブソン。
ギブソンですよね。
あんま夢ちゃんなとか言われてね。
バーカスも弾いただけだね。
知らんなとかっていうメーカーですけど。
ギブソンね、
うん。
ギブソンを買ってきました。
ギブソンで。
ギブソンっすね。
前ブラックで。
もうね、僕の、ギターの旅はこれで終わりですね。
まあ、毎回言ってるじゃん。
何回ですか、これ。何回聞きました、これ。
いや、もうそれぐらいの、もう満足度ですね。
やばいね。それは、もうそう思えるほど。
それ以上がないんだ。
シャレにならんじゃん。
もうこれはね、さすがに売る気はないです。
ほんまに。
わあ、すごい。
ゴールドトップ、
ちょ見せるわ、ちょっと待ってね。
うん、ちょっと見せてよ。
ちょっと見たい。
これです。
おー、ナチュラル、トラメ。トラメがすごい、また。
ちょっと。
おいおい。
ちょっと待って。トラメ？あ、やば
もう、
ちょっと、
もう、
ザック松本じゃないですか、これ。
ザ・デスボールだね。
ザ・デスボール、本当に、うん。スラッシュ？
いや、まず、号泣っていうやつですね。うん、1959っていう。
うわー、トラメ、一括。何年生これ？
いや、これは最新のやつですよ。新品ですけど。
うん。
1959年のものをモチーフにした。
あ、のモデルなのね。
そうそうそうそう。
ああ、でもこういうのが一番、あれだな、値上がりするわ。だってこのトラメすごいもん。
綺麗でしょ、すごい。
宝石のようなね、ギラギラしてるね。
そうそうそう。
キラキラだよ。うわぁ。
これは、すごいな。
ね、なかなかトラメこんなはっきり出てるやつ、なかなかないよね。
すごいな、めちゃめちゃネタじゃない、ね、これ、でも1959ってちょっと、それ多分とんでもないですよね。
まあこれだから、ね。
満足してます。
はい、満足するわ、そりゃ。
マジで一本のレベルですよね、これね。と、音どうですか？
いや、音もやっぱ、かったけど、よかったけど、
うん、
いろいろ、まあ、これ以外も弾かしてもらったんですけど、
うん、
これがズバ抜けてよかったですね。
あ、そんなに、
うん、もうヴィンテージにこだわるっていう必要はないとこがまたジョンらしいっていうかね、うん、音で選ぶっていうか。
もう実際に弾いてみて。
これのヴィンテージ家変えちゃいますからね。
そうだね。
そんなにするの？
数千万円ですからね。
しますします。もう、号泣のヴィンテージなんか言うたらもう、うん、今、家2軒ぐらい買えるんじゃないですか。
そうだね。
いやいやいやいや。
そんなすごいんだ。
5000万とかね。
世界300本かぐらいしかないはずだからね。
まあ、答えが少ないもんね。
そうなんですか。あ、それは。
壊れていってね。そうそ
う、やばいっすね。
残ってるやつが少ないんだよね。
まあ、これを、はい、めでていこうかなと思います。
ああ、いいね。育ててください。じゃあ、それをね。いったな、
すごいね。
夏でしたね。
音楽とね、子供とのね、思い出とね。
あ、とてもいい夏です。
すげえな、しかし、二人ともすげえな、ギター欲。半端ねえな。
今ギターを買うってめちゃくちゃ対照的でいいよね。僕はただ変態で機能的なやつを求めてて、ジョンが本質的な音の良さを求めてて。でいろんな物欲の方向があるよね。
いろいろとね、今回楽器入ったけど、うん、やっぱいろんな、ね、
うん、
楽器置いてるよね。うん、
ね、
やっぱそれぞれ、うん、人好み違うんだな、だからたくさんあってもいいんだなと思った、こういうね。デザイン一つだけじゃなくてさ。
ほんとそうだね。もう、ケンのね、ギターもそう、小鉄もそうだけど、ああいうギターからね。
うん。
こういうスタンダードのギターまでね。
ファッション、服とかもね、やっぱ全然人違うじゃんか。
うん。
うん、
ね、
うん。
なので、まあ、いいんじゃないですかね。うん、そういう、その、値段とかじゃなくてね。
うん。
形で選ぶとかね。
そうね。自分の好きなデザインでね。別、う、に、ん、ね、その、それが値段が安かろうが、ね、高かろうが。
そう、ブランドで選んでもいいし、ね、ノーブランドで気に入ったら、うん、いいし。
なるほどね。
そうね、本当に。お、いいね。本当に豊かなね、選択肢が多くていいよね。たくさんありがたい。
僕今そうそう、ちょっと欲しい楽器があってね、一つ。
お、佐藤くんがついに。
トランペットってさ、なんか、謎の楽器じゃん。なんか、いまいち、その、うん、どうやってその音を出してるとも、もあるんだけど、抑えるとこあるけど、抑えるとこが、どうやってどの音、出してるのかさっぱりわかんないんだよね。
で、あ、音階ね。
うん。で、なんならね、一つの、その、ボタンを押してるだ、ボタンっていうか知らんけどさ、押してる状態で、ドレミファソラシドって吹けちゃうんだよね。
あ、そうなの？
うん。
ああ、そうなんだね。
吹けてるのを、この間テレビで見て、ケンがおすすめしてくれた、情熱大陸でね。
うん。ああ、
トランペットって、これ押すだけで、ドレミは出してるんですよね、うん、なんて言ってやってて、どういうことと思って。
確かに、ラッキーだって
。ってことは、ほぼ歌ってるのかと思って、口で。じゃあ何のためなんだ、あれは、と思ってね。謎すぎて、すっげえ吹いてみたいって。
ボタン
が
ね、
うん。って思ってるわけ、今。
なるほどね、
うん、ま。
ギターでもね、C の音をね、
うん、
いろんな箇所で出すことができるじゃんか。
うん、
ね、あの、6弦で出すこともできれば、1弦で出すこともできれば。
うん、そういうことなのかな、まあ、よくわかんないんだよ。だ
から、近いのかな、
謎すぎて。
わかんないけどね。うん、
で、だって、シングルラッパーなんてさ、押すとこもないんだよ。
ただ、あ、そうだね、
ただのチューブ。で、ただのチューブで、プップップップップップってやってるから。うん、ってことは、ほぼ、
そう思うとすごいね、
ほぼ基本的に口でやってんのかと思って。
あ、今回を。あるじゃないですか、あの、暴走族がやる、
パパパパパパパでしょ。
パパパパパパパ。ああいうことですか。
ちょっと違うと思う。
すごい技術だったんだ。
違うと思うけど。
そうなんだ。
その謎すぎて、すげえ触ってみたいと思ってね。で、人間何に特性あるか分かんないじゃん。意外とやってみたら、トランペットの特性が俺にはあるかもしれないとか思ったりして。
でも、ちょっと器用だからね。
ちょっとね、やってみたい。ただ
ね、あの、ブルースハープとかさ、うん、うまかったから、もっと真剣にやったらとかって思う、俺は。
あ、言われてみれば確かにね、うん、そっちを極めるのもありかもしれない。あの、正直ほとんどやってないのよ。
そんなに練習してなかったでしょ、うん、
いや、練習ゼロ。
正直。
あの、やってみたら。
でも、あんだけ吹けるってことは。
やったらできちゃうんだよね、あれ。
あの、素養がある気がするんだよね。
あ、なるほどね。
俺の客観的なね。
うん。
そっち行ってみたら、
じゃあ、
いけんじゃねって思
った。それ言ったら、クロマチックハーモニカ欲しいかも。
まあ、うん、いろんなの試してね。
そうね。うん、でも、うん、まあ、今のね、そのトランペットはちょっとね、謎すぎてね、安物でいいから一回吹いてみたいっていう気持ちがある。うん、ただ、なんか、管楽器ってね、中古買うとすごい癖があるんだってね。
ああ、なるほどね。
うん。だから管楽器はやっぱり新品の方がいいっていう話もあるが。
サックスとかでもあるじゃん。なんかこう、サイレントサックスみたいな。
ああ、あるね。
うーん。
トランペットはどうなんだろう。
家で練習できるしさ。
うん、
トランペット家で吹いたら、おい、出てけって言われるからさ。
あれも、あれもまあ、ミュートをね、つければ、ミュートをつければ少しいいらしいけど、うん、カポットね、うん、前のところに。
あ、いいんじゃないかな。
ちょっとまあ、その辺も調べてないんだけど、だけどまあ、正直そんな大枚を払っていてっていう気持ちじゃないから、安く売ってないかなと思って、その中古屋とかにね。ちょっと今それを。
ある、ありますよ。うん、選べれば。
うん。
うん。ありますわ。
ちょっと今欲しい。結構、割とマジで欲しいって思ってるのは。
チキッパとかもありますわ。
あ、本当
うん。
そうです。これ、ジョンと同じ意見で、佐藤くんがハープとか吹くじゃん、
うん。
で、あれ、すごい向いてるなと思ってて、なんか、ハープとかでやると、佐藤くんの情念というか、
うん。
エモさ、
うん、
がすごく乗りやすい。さらにギターもなんかエモく弾くのは結構、やるなと思うんだけど、で、それがハープの時のよりうまいこと出る感じはする。
自分でも割とハープは、何の苦労もなくいきなり簡単にできたっていうイメージがあって。
いや、そういうの結構重要だからね。
それが才能っていう。
そう。合ってる合ってないっていうのが、うん、なんかサッカーとかでもやったことない人で、いきなりなんか動きが、んって人おるじゃん。
そうだね。野球でも、うん、ね、やってなかったのに、めちゃくちゃ打つ人とかね、そうそういるからね。
バットの振り方が、いきなりね、しっかりしてる人とか。
うん、そっか、
ちょっと。あれだよね、他の人よりも楽にできることが才能だって言ったりするよね。
うん、俺楽にできすぎてさ、ハープって簡単だなって思ったのと、うん、簡単すぎて、あんま面白くないなと思ってやらなくなっちゃった、
ね。それが、それが才能。
できんかった
なんてこった。ね、気づいてなかった。
僕も一回買ってるもん、僕もハープ、佐藤くんの影響かなんか一緒に買ったんだったかな。
うん。一回で左右の音が鳴るよね。
うん。
真ん中の音だけ鳴らない
え、嘘。あ、じゃあ口の形もあるのかな、うん、俺全然、あえて二つね、穴を下で塞いで両端の音出すとか、狙った一音だけ出すのが、全然簡単にできる
ん
だけど、それは、あれかもね、意外と口の形があるのかもしれないね。
そう。キスマなんだ。
全然ダメ。ああ、そうか。
キスマではないがね。
あ、ない、
うん。
なんかしょっちゅう飲み会で、いや、違うか。
そんな、嘘をつく。吹き込まないでください。
その才能が。その才能が開花した
。誰からかまわすみたいな。なるほどね。ちょっと自分の知らなかった才能に今は気づいたっていう
ね。ちょっと
まあね、ハープなら高いやつでもそこまで高くないし。
そう、めっちゃ安い。うん。
うん。
そっか、ちょっとハープ揃えてみるか。ある程度揃ってるけど。はい。
あ、ハープの有名なアーティストをちょっとこうね、いろいろ調べてからでいい
です
かね。
僕はリー・オスカーさんが好きなんでね、ちょっとそれに、
うん、
憧れながらやってみますわ。ということで、今回は夏の思い出2024でした。
はい。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございます。この番組では、お便りをお待ちしております。ツイッターにて、ハッシュタグにカタカナで、フリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス、freedom.chimpanzee@gmail.com、freedom.chimpanzee@gmail.com まで、ご意見、ご感想、お待ちしております。